皆さん明けましておめでとうございます。1年の計は元旦にあります。それで今日は22世紀を目指す教会と題して、これから80年の計をエペソ人への手紙の2章の1節から6節のところからお話をいたしたいと思います。1975年に、約50年ぐらい前ですけれども、英国のエリザベス女王が日本を訪問された時のことでありますが、一箇所だけ名所を訪れることが許されました。その時にエリザベス女王が選ばれたのは龍安寺の石庭でありました。それには理由がありました。でここにお示ししますのは龍安寺の石庭であります。龍安寺の龍というのは、この正式にはこの難しい龍を書きますが、この石庭の前のバスの停留所には立つと書いて、もう少し簡単な字を用いているようであります。でここは正式な漢字を書きました。京都市右京区にある龍安寺の石庭は、縦10メートル横25メートルの庭園であります。庭には白い砂と15の石しかないのでありますが、石が15個あると言われていますが、庭園のどこから見ても石は14個しか見えないのであります。絶妙に1個がですね、1個の石が隠れるように設計しているのであります。この石庭は目に見えるものが全てではないという人生の道理を示しているのであります。エリザベス女王はこの真理を深く知るためにこの庭園を選ばれたそうであります。俗世の自慢や誇張の儚さは古今東西を問わず普遍の教えであり、悟りでもあるのであります。今日は目に見える14個の石と、目に見えない最も大事な一つの真理についてお話をいたしたいと思います。少し扇風機を切ります。でまず22世紀を目指す教会と題しましたので、22世紀について考えてみたいと思います。22世紀は今から約80年後にやってくる世界のことであります。これはずっと先のことだと考えがちでありますが、それを経験できる人がこの中にいるのであります。それは現在5歳以下の人たちはほぼ確実に22世紀を経験することができるのです。この5歳以下の人たちは隣のテレビで見ておられると思いますが、そのような人たちはほぼ確実に22世紀を経験することができるのであります。ですからその時に至るまでこの教会は成長の計画を持っておかなければならないと思います。 今ここでお話ししようとしているのは5つの事柄でありますが、まあすでに私たちは経験しておりますので、聞いてもよくわかると思います。私は毎年一度か二度墓の掃除に舞妓墓園に行きます。最近墓石の石屋さんの看板の広告が変化しているのに気がつきました。最近の広告は墓じまい受けたまわりますという大きな看板であります。代々墓を守る若手が減ってきているわけであります。引き継ぐところの若手がいたとしても転勤で遠くの町に住まなくてはならなくなっているのであります。教会に出席している私たちもこの問題の例外ではありません。そこで教会は集団で墓を守るために清取御用園に神戸市の墓地を借り、そしてそこに納骨堂を建てました。しかし日本の人口の高齢化は激しく、墓前礼拝のために山の中にある納骨堂に行くことは高齢者には難しくなってきたのであります。そのため教会は特別に教会内に納骨室を作り、そこに遺骨を移すことにいたしました。このことで全ての問題は解決されました。さらに私たちが努力しなければならないのは、天に帰った人々の地上での証を記録することであります。これは大変大事な、天に帰った人々の証を記録するということは大変大事な感じであると思っています。これについてはさらに力を注ぎ充実させていきたいと思っております。第2番目の計画は、私たちの信仰生活において礼拝を守ることは非常に大事なことであります。そのために自動車で来ることが多くなってまいります。そのことができるために駐車場を整備することが必要であります。パチンコ店のモナコの駐車場がほぼ 90% 以上壊されました。そしてそこに約70棟の普通の家が建つ計画であります。で、そのパチンコ店のモナコが倒産したために、この北側の道の半分を私たちの土地を取り戻す道が開かれたのであります。これは私たちの長い祈りの結果でもありました。ほぼ絶望的な思いの中で、あの土地を私たちは手に入れたい、そのように願ってお祈りをしておりましたが、このモナコ店が倒産するということは考えておりませんでした。しかしそういう形で道が開かれました。これは私たちの長い祈りの結果でもあります。これを機に駐車場の整備をし、できればアスファルトで全面を覆いたいと思っております。これがやがて起ころうとしている事柄であります。で、第三に、この礼拝において大事なことというのは良い説教と良い音楽であります。特に良い説教は重要であります。で、この良い説教を 内部からも外部からもそれを問わず絶えず覚悟していかなければならないと思っています。またそれを実行するためには来てくださった説教者たちに、お金を謝礼を渡さなければなりませんので、しっかりと教会はその資金を持っておかなければなりません。この点においては幸いにも大丈夫であります。必要は十分に満たされております。海老原先生に、一昨日連絡を取りましたら、今年もこの教会で奉仕をさせていただきます。また12月の26日に、徳田先生に確認いたしましたら、今年もよろしくお願いをいたしますということで、外部からの説教者も確保することができました。また内部の兄弟たちにもお願いして、特に無理を言ってその回数を増やしていただいた兄弟もおられます。この点についても私たちは本当に良い説教と良い音楽を用いて神を讃えていきたいと思います。第4番目は教会の交わりの質も非常に大事であります。悪口、噂話、批判が渦巻く教会では内部から崩壊をしていきます。私たちは28年間悪口、噂話のない教会を続けてまいりました。今後も悪口、噂話をしないという決心を続けていかなければならないと思っております。そして第5番目の最も大事なことでありますけれども、以上の働きを絶え間なく実行していくためには牧会者が必要であります。計画を立案しそれを実行していく指導者のことであります。それは必ずしも神学の知識を持っていることとは一致いたしません。この後80年間の牧会を行っていくために今40歳前後の働き人が必要であります。私たちはこの課題に特に祈りを集中する必要があると思っています。以上が見える14個の意思の話でありましたが、今目に見えない15個目の隠れた意思について話さなければなりません。それがエピソビテへの手紙の1章とまた今日の2章の始めであります。私たちはエペソ書の1章において父なる神は私たちを救うために壮大な計画を立てられたことを見てきました。その計画は世界のもといの置かれる前に立てられ、その計画のために父なる神は御子キリストをこの世界に送り、この方によって私たちの罪が許され神と和解することができるという計画を立ててくださいました。さらに驚いたことに、私たちは救い主キリストを信じるようにあらかじめ定められていたと書いてあります。私たちがどのような功績を積むのかを見てからというのではありません。どのような民族や血筋に生まれつくのかを知ってからというのでもありません。私たちはあらかじめ定められていたと聖書は述べているのであります。今日のテキストの始まりは、私たちがキリストを成して生きていくときにそれがどんな状態であるかを聖書は示しております。2章の1節から2節、まずそれを前にスライドでお見せいたします。あなた方は自分の罪過と罪との中に死んでいたものであって、 その頃はそれらの罪の中にあってこの世の流れに従い空中の権威を持つ支配者として今も不従順の子らの中に働いている霊に従って歩んでいました。すなわち私たちは自分の罪過と罪との中に死んでいたと書いてあるんです。罪過というのは過ちです。自分の弱さのゆえに失敗する、そういう罪の結果ですね。過ちが起こってまいります。そして罪という言葉、これは罪過と罪とは違う言葉が使われております。罪というのは現在のことであります。私たちが生まれてすでに持っている罪の性質であります。でこの二つの中に私たちはどうすることもできなくて、救い主がなくて死んでいたのであると書いてあります。で共同訳はこの過ち、罪過のことを過ちと訳していますので、これは私たちが見ている罪過の解釈と同じであります。でこの現在というのはですね、何かというと的が外れているというんですね。すなわち自分の生きる的を外して生きている、神を必要としない、そういう生き方が実は作られたものであるのに、その作り主を離れて生きる、これは まさに的を外した生き方であります。聖書はそれを罪と呼んでいるのであります。すべての具体的な罪か過ちはこの罪から派生をしております。でここで二章の一節のところで死んでいたものであってと書いてあります。実は私たちは生きているようであって死んでいるんだと述べているわけであります。それはどういう意味でしょうか。ちょうど今ここに講壇の花をこの礼拝が始まる前に見ておりましたけれども、この講壇の美しい花は生けられておりまして、この花は造花ではありません。生花であります。生け花であります。生きている花と書きます。しかし根が地面についていないという意味では実は死んでいるのであります。この窓の外にある木々は本質的、そのこの生けられた花と違うのは、窓の外にある木々とは本質的に違うわけであります。どこが違うかと言いますと、この外の木々は地面に根を張っているわけであります。しかしここの生け花は時が来れば死んでしまうわけであります。これと同じように、確かに私たちはこの生きていますが、神とつながっていなければそれはこの講壇の花のようにしばらくすれば死んでしまうということであります。創世記は人は神なしで生きていく道を見出したと書いてあります。神は私たちに自由を与えてくださいましたが、制限も加えられました。神はエデンにある園の木の実を自由に食べてもよい、それはあなた方の食べ物になると言われました。しかし園の中央にある善悪の知識の実だけは食べてはならないと言われたのであります。ここに神は私たちに対して自由と同時にそれには制限があるんだということを示されたわけであります。しかし最初の人アダムとエヴァはサタンの巧みな言葉の誘いによって善悪の知識の実を食べたのであります。彼らは限界を突破いたしました。最初の人アダムとエヴァはその実を取って食べましたが、すぐには死にませんでした。 しかし神との交わりはその瞬間絶たれたのであります。そしてしばらくして人は時が来て死ぬものとなりました。ですから私たちはキリストなしには神と断絶したものであり、しばらくして死ぬものであるのであります。神を離れて生きる私たちの基準は何かというと、究極的には自分の欲に従って歩むという基準であります。そのことが2章の3節に示されております。私たちも皆かつては不従順の子らの中にあって、自分の肉の欲の中に生き、肉と心の望むままを行い、他の人たちと同じように生まれながら御怒りを受けるべき子らでしたと書かれています。私たちが自分の欲のままに生きていくというのは他の動物と同じことになります。私たちはそういうことを受け入れることはできませんので、そこに習慣とか道徳とか教育とか自分の知恵を用いて、かろうじてその尊厳を保って他の動物と違っているということを示してきました。しかしそれらの知恵は危ういものであります。なぜなら絶えず悪しき霊の影響を受けているからであります。このことは人間の戦争の歴史を見れば明らかなことであります。そのような状態になれば、この教育とか道徳とか知恵とか習慣とかいうのは吹っ飛んでしまうわけであります。ですから私たちは神と和解し、神との交わりを回復しなければなりません。神は愛です。神は私たちを愛しておられます。その愛は絶大なものであります。しかし愛だからといって罪を見逃すことはできないのであります。もし罪を見逃せば正義が死んでしまいます。正義が死ねば宇宙の秩序はなくなります。そこで神は私たちの罪を許すために、私たちの代わりに罪のない方を身代わりとして、罪ありとして十字架の上で裁いてくださったのであります。それが御子イエス・キリストによる罪の解決の方法でありました。それでは罪の許しのために 善行を行うことも修行を積むことも必要はないのでしょうか。それらは良いことかもしれませんが、救いのためには到底足りません。善行も修行も不十分、不完全なのであります。救いのために罪のない完全なお方が私たちの身代わりにならなければならなかったのであります。このようにして神は恵みによって私たちを救ってくださったのであります。この最後のところでありますが、2章の4節5節6節、しかし憐れみ豊かな神は私たちを愛してくださったその大きな愛のゆえに、罪禍の中に死んでいたこの私たちをキリストと共に生かし、あなた方が救われたのはただ恵みによるのです。キリストのイエスにおいて共によみがえらせ、共に天のところに座らせてくださいました。まとめますと、私たちがキリストを救い主として信じるとき、私の罪はまずキリストの家に許されます。第二に、神との交わりは回復され、神は私たちの祈りを通して私たちの人生に深く関わってくださいます。 第三に、主イエスが死からよみがえられたその同じ命によって私は生きるものとなります。そしてキリストと共に神の国に住むものとなるのであります。これは隠れた15番目の石であります。目には見えませんが、キリストを信じるあなたのうちに確実に起こる神の救いの出来事なのであります。私たちは今この教会の80年間の計画を見てきました。見える14個の石についてお話をいたしました。この14個の石も大事でありますが、14個の石は15番目の見えない石があることを私たちに知らせるために大切なものなのであります。この15番目の石であるこの2章の4節から6節の聖書の宣言、これをもう一度お読みして今日の説教を終わりにしたいと思います。しかし憐れみ豊かな神は、私たちを愛してくださったその大きな愛のゆえに、罪禍の中に死んでいたこの私たちをキリストと共に生かし、あなた方が救われたのはただ恵みによるのです。キリストイエスにおいて共によみがえらせ、共に天のところに座らせてくださいました。